皆さんこんにちは、トヨタ行動です。8月29日土曜日でございます。すいません、もうもはやナチュラルに1週間スキップしてしまいました。実際ね、結構土日にイベント入っちゃうともうかなり厳しいですね。はい、演奏が土日何か入るってことは、その前も準備に追われてるっていうことなので、そうなるとね、編集してとかアップしてとかね、そういう結構、時間かかるものですから、なかなか難しいなという感じになってきております。それは、少しずつね、仕事が元通りとは言い難いですけど、すんげえ暇だった、4月5月に比べると何かちょっと動き始めてるのかなということを考えると、マシな傾向なのかもしれないですけれど、ちょっとこの番組と、それからもう一つのねレッスン動画に関しては、ゆるりと、ほぼ隔週ほぼとつけたいかなと、それぐらいの、ゆるい感じでお付き合いいただければと、思っております。さて、今日8月29日土曜日は幸い、その仕事が、夜国立で入っていて、これ今この録音 MC の録音ですね、28日金曜日の夜にやっております。なんですけど、もうすぐ8月終わって夏が終わりという感じですが、皆さん夏らしいこと何かされましたかね。こんな不思議な夏もね、なかなかないんじゃないかなと思いますけれど、僕はそうですね、前回小塚アートフェスティバルについて少し触れて、時間がないので次回って言ってしまったので、今日その話を、簡単にでもしないわけにはいかないんですけれど、それに8月の頭の土日ですね、参加してきました。本当は、小塚アートフェスティバルというのは1週間とか10日ぐらいやってるんですけど、今年はさすがにそうもいかないということで、2日間だけですね、小塚アートギャザリングという小規模な形で、開催されていたんですけれど、千葉の南の方ですね、うち船橋なんですけれど、そこから行くと、ずっと南下して高速、内房の方に行くのかな。それで鋸南っていうノコギリ山の南ですね、あの辺りから降りて、東の方にこう山の中入っていって、町的には鴨川市に入ってしまうんですけれど、すっごい山の中なんですよ。ここ入るんですかみたいな、トトロの森みたいなところに車でぐわーっと突っ込んで、こう15分20分上がっていくみたいな、本当に山の中で、やるんですけれど、でそこをですね、宮下雅也さんっていう、もう還暦になられたのかな、近いそれぐらいの方で、画家の方です。僕の大学の先輩にあたる人なんですけれど、で彼が、そこに住まわれていて、といっても多分その山上の方はもう2軒しか家がなくて、ふもとに、もう何軒かあるかなっていう感じのところなんですけれどね。で、彼はその20年ぐらい前にそこに、移り住んで、で築100年を超える古い、ちょっと最近台風で屋根が壊れて変わってしまったんですけど、当時はかやぶきだったんですよね。でその家にご家族と一緒に、ご家族5人かな、息子さん3人いらっしゃって、そこで20年お住まいになってるんですけど、彼がそこに移り住んだ時にはですね、もともとその山は棚田がいっぱいこうあったらしいんですけれど、それがその前の山の所有者の方が、当時のその日本の植林の政策 で、こうね、杉とかをこう植える、苗を植えるといくらもらえるっていうんで、バーッとたくさんこうその木をの苗を植えて、土地を売っ払ってどっかよその土地に行ってしまわれたということで、まあ要するにその、平たく言えば日本の職人の政策の、まあ被害を受けたというかね、そのおかげで棚田だったのが全部森に飲まれてしまったという、そういう感じのところなんですね。でそれがまあそのままの状態になってると、全くこう人が入れない状態になってしまうということで、宮下さんが20年ぐらい前から夏の間にアーティストを呼んで、そしてまあね、その宮下さんのお仲間なんで、まあ美術系の人が中心だったのかな。まあ美術音楽両方なんですけど、その要はアーティストが入ってって木を切り開いて、まあ土地をこう少し開墾して、そしてそこで何か面白いことをやるっていう、そういうイベントをまあ小規模から始めて、細々となのかな、まあ20年、続けられた結果、だんだんだんだん大きくなってっていう、まあ、今ではね本当にかなりのって言っても、そのまあなんて言うんですかね、知る人ぞ知るっていう感じですけれど、でもまあ1週間から10日ぐらいやってます。で平日の昼間なのに大人も子供もこうフラフラしてて、こうなんていうんですかね、裸足でうろうろしてたり、格好もちょっとこうタイパンツとか割とねふわっとした格好してて、まあ、真っ黒に日に焼けたすっごい健康的な感じの人がねたくさんいらっしゃるんですよ。でなんていうのかな、ちょっとヒッピー文化的な影響もあるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、千葉の、ね、南の方に限らず、この半島の南端ってそういうところ多いですよね。伊豆半島の南端とか、それから香川のね高松とかもそうですし、和歌山とかもそうですよね。それから鹿児島あたりにもいるっていうふうに聞きますけれど、なんかやっぱりこう南の方、その辺あったかくなっていくと、まあなんだかんだそんなに頑張って働かなくても飢え死にはしないみたいな、そういうこうね木の実とか果物とかたくさんなってるしみたいな、そういうちょっとこうのんびりした土地になる、自然となってるんじゃないかなと思うんですけれど、まあそこにはだから、そういう人たちがねどんどんどんどん移り住んできて、まあ、非常にオープンで面白い集落になってるケースが多いんですよね。で千葉のその鋸南とか館山とかあの辺もそういう人たちがどうも多いみたいで、その、小塚アートフェスティバルもね、ジャンベをやる人たちがたくさん いらっしゃったりとか、レゲエ、そうですね、毎晩なんかその小塚ナイトって言って、小屋でちょっとそれは山降りたとこの小屋でライブみたいなのもやってるんですけれど、ボブマーリーナイトみたいな、そういう感じで本当にずんちゃっかずっちゃっていうのをずっとね一晩中やってたりするような、そういう不思議なところなんです。でだからまあ基本なんていうかすごい明るくて楽観的な人たちが、まあ、集まって移り住んできて、そういうフェスティバルもみんなニコニコやっているっていう、そういう感じなんですよね。だからまあそのあたり、ね、昨年の台風なんかでえらい被害にあって、先ほども言ったようにその宮下さんの、ご自宅も屋根が飛んだりとか、その下のそのフェスティバルで使ってる小屋も屋根が飛んだりとか、他にも参加者の方々結構みんな本当に悲惨な目に遭ってるんですけれど、なぜかね悲壮感がないんですよね。なんか人生でこんなに本格的に片付けができることもそうそうないから、まあ楽しみましょうみたいな、そんなノリだったりとか、まあ、今回のねコロナもみんなこう まあ、予想だともっとこう悲観的、同じ千葉県内でもね、なんか悲観的な感じの土地はいくらでもあるしっていう中、あのなんかやっぱ明るいんですよね、うん、不思議なとこです。でそこをいろんな人たちが出入りして、僕も3年ぐらい前から、参加させていただいているんですけれど、なんとですね、アイリッシュ音楽を演奏する人たちがいるんですよ。で、あの某州アイリッシュクラブっていうのと、暴走アイリッシュ部っていう2グループもいらっしゃいます。もうこの2グループ実はまあちょっと関係があって、あの無関係で2つあるわけではなくて、つながりがあって一緒に演奏されたりもするんですけれど、でまあこの夏のフェスティバルに参加するたびに、その彼らがやってるセッションがだんだん大きくなって、5人が10人、10人が20人っていう風に膨れ上がってるんですよね。で普段でも、月1平日の昼間にね、セッションとか練習会みたいなのやってたりっていう、非常に面白い感じで、僕らもね、一緒に混じって演奏させてもらったり、しています。で、あの前回の、この番組でね、ちょろっとご紹介しました、あの勝浦の方の、キャンプのね、フェスティバル、あれは、まあ、勝浦なんでもうちょっとこう東の方なんですけれど、今度その勝浦の方が9月の5日かな、土曜日にあるんですが、それ終わった後にあの小塚の方に、まあ、実際には、南房総市の方でやるって言ったかな、まあ、ちょっとはしごして行ったりとか、あるいはそのそっちの西の方の人たちが、キャンプ場に遊びに来たりとか言ってたり、なんかこうちょっと千葉の南の方の人たちがね、というか南の方がかなり面白いことに、なりつつあります。まあなんせね、あの辺まで行くとあのさすがにコロナ感染者全然ゼロらしいんでね、まあそうは言ってもあのフェスティバルなんかはソーシャルディスタンスを取りながらっていう感じですけれど、それが一番まあそうですね、夏らしいイベントだったなっていう感じがしています。あと今月まあいろいろありました。あの映像ものが多かったですかね。あのアイルランドでフラーキョールっていう、伝統音楽の祭典で一番大きいものが、まあ、8月の半ばに本来は開催されていたはずなんですけれど、今年やはりアイルランドもこういう状況なので、その開催が、断念されて、そして代わりに、まあ、バーチャルフラーってそのテレビ番組でね、そういうプログラムをたくさんやるっていうん でアイルランドの方から7月の、上旬ぐらいに突然オファーが来て、あの僕が主催しているトヨタケーリーバンドもアイルランド大使館で、撮影をして、その、演奏が、ま、あの番組かなり最初の方に取り上げられてピックアップされてっていう感じのことがあったり、あとですね、ここ数ヶ月アイルランド大使館、駐日アイルランド大使館ですねの方から、マイアイリッシュミュージックジャパンというプロジェクトが出されてきて、その日本で活動している日本人の、アイリッシュ音楽の、演奏家がですね、まあ、一人ずつ出て、その一人ずつ、自分で動画を撮影しているんですけれど、まあ、どういうきっかけでアイリッシュ音楽に出会ったかっていうのを簡単に話して、そして曲を一曲演奏するみたいなのを、まあ、毎週金曜日に、いろんな人がこう、大使館から依頼されて動画を出してるんですね。でそのシリーズの、まあ、が一応一旦締めくくられて、そのフィナーレということで、セッションの動画、4人でやってるセッションの動画が、ちょうど今日ですね、8月28日金曜日を皮切りに3週連続で、公開されるっていう予定です。今日公開されてました。それもぜひ、見てください。それ今度はアイルランド大使館ではなくてですね、 アイルランド大使公邸という麻布にあるんですけどね、超リッチなマンション、これマンションなのかなっていうようなところですけれど、そこで撮影されて、配信されています。そしてですね、実はこのアイルランド絡みのこの動画の流れでとんでもないことが一つ起こりまして、今日この番組の音楽コーナーでも音だけちょっとフライングでご紹介したいと思います。実はですね、僕が一番尊敬している、もうずっと、10年以上ずっと一番好きな、フルート奏者であるマイク・マクゴールドリックさんとの、夢の共演が実現いたしました。いや、ちょっと本当に信じられないことが起きてて、いまだになんかこう僕の中で現実感がないんですけれど、今日は後半その音を、まだね、そのね、動画自体は僕もうデータもらってて YouTube で公開していいよって言われてるんですけど、まだ公開してなくて、でマンチェスターのテレビ番組ではもうすでに、公開されているんですけれどね、それまあ今週末に、それも公開したいと思いますが、先駆けて皆さんに音だけお届けしたいと思います。さあ、かなりもう長くなってしまいました。ゲストのコーナーもう行きましょう。3週目になりますね、3回目になります。ダンサーの寺町康子さんです。では、収録のコーナーに行ってみましょう。はい、第3回目になります。本日のゲスト、寺町康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初回は、はい、寺町さん、寺さんの生い立ち、はい、アイリッシュダンスとの出会い、そして現在まで、そして、前回2回目は、現在の活動、まあ、主に CC ジャパンの活動が中心でしたからね。
はい、そうです ね、はい、
そして今、まあ、コロナで、なかなかそのダンス自体が難しくなっているとか、
はい、
あと、まあ、オールドダンスの話とかも出てきましたけれど、
はいはい、
今日はですね、まあ、もうちょっとこう、まあ、フランクにというか、いろんな質問をと思っていたんですけれど、
はい、
初回のゲストの城博志くんからですね、いっぱい寺町さんに質問が来ています。
ありがたいことでございます。
ちょっと片っ端から言っていきましょうか。
はい。
尊敬している、あるいは好きなセットダンサーは誰ですか？
これすごい難しくて、
はい、
モダンスタイルとかだと結構そのセットダンサー、この人とかって上がってくる、有名な人上がってくるんですけど、まあ、セットダンサーはもちろん、素晴らしい方いっぱいいらっしゃるんですけど、はい、まあ、私そこまでアイルランドのケーリーに通ったわけではないので、この人っていうのはいないんです。うん、ただ、一番最初にアイルランドで踊ったのが、ゴールウェイにあるモンローズっていうパブで、
はい、
まあ、毎週、水曜日だっけ火曜日だっけ、セットダンスを夜やってるんですね。
行ったことないです、ゴールウェイ一番。
はい、すごくいいパブで雰囲気も良くて、で、そこに行った時に、もうおじいちゃんに入んなよって言って、はい、入れてもらって踊ったのが初めてアイルランドでセットダンスを踊った。2004年だったんですね。はい。で、その時に、やっぱりこう誘ってくれたダンサーの、はい、親切さとか、その向こうの経理に行った時に、踊ろうよとか、その入りなさいって言ってくれる、その優しいダンサーたちが私は大好きです。は
い、これね、
はい、
すごく重要なテーマですね。
そうなんです。で、私はやっぱりそういうダンサーになりたいって思う気持ちがあって、はい、そのテラコヤを始めたっていうのももちろんあるし、はい、彼らに会ってなかったら、今その人に伝えるっていうことも多分してなかったと思うし、
はい。
はい。なのでもう、ね、初心者をこう、ダンスに誘ってあげる、入れてあげるっていう、その優しいダンサーが私は大好きです。
本当に大事ですね。これ、
はい、
ジョー君も、その辺が、うん、
得意だし、うん、彼も言ってたことですし、うんうん、まあ、僕も本当にそう思いますけれど、
うん、
やっぱりその初めてダンスに参加するって本当に勇気のいることなんですよね、
うん、そうなんです。私なんかが入ったら邪魔なんじゃないかなって、うん、初心者の方は必ず思ってしまうと思うんですけれども、はい、そこをうまくカバーしてあげるダンサーっていうのはいて、
はい、
アイルランドにもいるし、日本にもいるし、
うん、
で、彼らだって、本当は、うまいダンサー同士で踊りたいはずなんですよ。はい、その気持ちは、すごくわかるんですけど、そうじゃなくて、やっぱりその、一段こう下がって初心者に一緒に踊ってあげて、その楽しさを伝えられるダンサーってすごく貴重だなと思うし、はい、そういうダンサーがいてこそ、その新しいダンサーが増えていって、またそのダンサーたちは新しいダンサーを同じように誘ってあげるだろうし、
で、
そういう輪がこう広がっていくのかなと思っています。
実際やっぱり上手いダンサーと踊るのが一番いい体験ですものね、
う
ん
う
ん、
そうなんです。
その、はい、ダンスとしての楽しさに気づきやすいというか、
は
い
は
い、
そうですね。もちろんその上手いダンサーと踊れば多少踊れてなくても踊れちゃうんですよね、うん、
踊らせてくれる
っていうね、踊らせてくれるんですよね、
はい、はい。
で、それをもちろん体験した後、またその、初心者同士で組んで踊ってみると、いかに自分が踊れてないかということがまた再確認できたりとか。
そうですね。
そうそうそう。その、うん。難しいんですけどね。
難しいですけどね。
その力のかけが具合と抜き具合が絶妙なんです。やっぱり、その上手いダンサーって。
いや、本当に。これ、うん、音楽のセッションでも全く同じことですね。
うん、
その、初めて来る人に対して、
うんうん、
まあ、どうやって、こう、迎え入れてあげるかもそうですし、初めて、まあ、初心者の人たちに対して、ベテランがどうやって乗せてあげるかっていうね、同じぐらい、もしかしたら音楽の方がさらに難しいかもしれないですね。なんかこう、僕の感覚ですけれど、ダンスの方がまだこう、まあ、社交目的に作られてるから、オープンでこの輪を広げていくっていう、仲良くなるっていう意志がこう、ダンス自体にある気がするんですけれど、音楽、ちょっと気を抜くとやっぱクローズになったりとか、しかねないっていうのを時々自分でハッとなって怖くなるんですね。もう本当にそれは、意識してオープンにオープンにして輪を広げていくっていうことをしないと、いけないなって常々、自分に聞かせております。
でもそうなんです。まあ、両方あるべきだと私は思ってて、
はいはい、
その上手い人は上手い人のレベルのきちんとこう、なんでしょうね、中野だったら中野のレベルで練習できる場所ももちろん必要だし、
そうですね、
そう
ですね、
その、なんでしょうね、それぞれのレベルでこう、入っていける場所がちゃんとあるといいなって、はいはい、それが理想形ですよね。
ね、
が最初はこう初心者ここから入って、じゃあ上手くなったら次ここ行って、うん、で、最上級になったらここのセッション行ってみなみたいな、なんかそういうレベルアップがダンスでも音楽でもできるといいのかな。
あるいは一つのセッション、一つのケイリーの中で、それが両方こう混在してたら、まあベストかもしれないですね。
そうですね、そうですね。同時にこう見たり聞いたりして、あ、こういう上手い人たちがいるんだってね。
それを目の前でね、見るっていうことも非常にこう面白いし勉強になりますしね。
そうです、そうです。
はい。
はい。
はい。いい回答でしたね。そして、はい、次です。セットダンスでどんな時が楽しいか。すごいですね、これ。これセットダンスを踊ってる人の質問と思えないぐらいざっくりしてますけど。はい。
どんな時が楽しいか。
はいはい、
もうずっと楽しいじゃずっと楽しいんですよ。やっぱその音楽に合わせて体を動かすってもうそもそもが楽しいことですよね。
そうですね。
で、その音楽が自分が好きな音楽だったらもうめちゃ楽しいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、プラスまあセットダンスだとその人とのこう絡みがいろいろあるので、うん、はいはい、パートナーといろいろこうね、遊んでみたり、向かいの人と遊んでみたりっていう、その、
そうですね、
ダンスの中でしかできない、コミュニケーションっていうのが、できるのは楽しいですかね。
はい。
はい。
まあ、コミュニケーションですよね。
うんうん、言葉でもなく、なんでしょうね、もう、第三のコミュニケーションみたいな。
いや、そうだと思いますよ。はい、なんかその、直接触れるっていうことって結構情報量ありますよね。
あります。
なんでしょうね、あの感覚はね。この、はい、この人と馬が合うか合わないかぐらいのことは簡単にわかるじゃないですか。こう手を合わせて、ワルツホルトで組んだだけで。これあの、そこまでこのダンスほど極端じゃなくても、例えば、今このコロナでテニスやってる時に、あの、ハイタッチとか握手とか禁止になってるんですよ。で、まあ握手ももちろんそうなんですけど、あの、ダブルスで組んでる時に、ガチで組んでる、こう、ね、毎回こう、団体戦とか試合とかで一緒に出るパートナーと、試合中のハイタッチができないってね、結構痛いんですよ。なんていうか、まあ、ミスっても、うまくいってもハイタッチが入るんですよね。でね、そこで、どれだけお互い気持ちが救われてるか、あるいはテンションをぐっと一緒に上げてるかっていうのが、今、もう、ひしひしとっていう感じですよ。やっぱなんか今までうまくいっていたパートナーと、このハイタッチがなくなっただけで、なんかこう、ふっとこう、すれ違いんじゃないけど、そういう近い感覚が自分の中であって、あれってなんか今までより噛み合わなくなったよねって自分の中でもやもやしてたりするんですよね。それぐらい、なんかこう、人と人がこう直接触れ合うっていうのは、
そうなんですよね。ちょっとでもやはり、ありますよね。ありますよね。そういうところはね。
それは確かに、そこが一番、面白い、楽しい時だと思います。
楽しい時ですかね。
はい。そして、これからどんな風にケイリーを盛り上げたいですか？
まずはケイリーを再開ですよね。
本当ですよね。
はい、もう、そこはもうコロナのね、行く末を見ていくしかないのでしょうが。
そうですね。
はい。まずはやはり、皆さんコロナにならない、映らない、映さないことが大前提なので、
そうですね、
今はそこに注力していただければいいのか。
はい。
でも、ワクチンが開発された暁には、ね。
本当に。
踊りましょう。
願うばかりです。
はい。
はい。いや、でも、なんていうか、その、こうなったことによって、
はい。
あの当たり前だったケイリーとかセッションとかってすっごい幸せなことだったんだなってね、
再認識しますよね。もう私あのケイリーをもちろん踊るのも好きなんですけど、みんなが踊ってる風景を見るのも大好きだったんですよね。はいはい、でもこんなこの光景こそが平和だと私は思っていたので、もうそれが見られない今はもう本当平和ではないんだと。でいかに今まで平和だったかというのを気づかされますね。
本当そうですね。
はい
はい、
はい。
次行ってみましょう。ケイリー、セットダンスで、頑張っていること、こだわっていること。
はい。頑張っている。こだわっている。こだわっていること。そうですね。特になんか自分はこれ、みたいな私はないんですけど、はい、あります？逆に聞いちゃう。
そうですね。
何だろう、靴とか？みんな何にこだわっているんだろう。
僕下手するとスリッパで踊ってますからね。
はい。
ああ。
まあでも、その音楽を楽しみながら踊れるようにっていうのはこだわってますね。特にその、CD 経理じゃなくて生演奏の経理の時は、はいはい、得てしてやっぱりその、皆さんそのダンスの方に集中しがちで聞いてないことがまあまああるので、なるべくその踊りながら、なんかその音楽を楽しむっていうのは気をつけるようにしてますね。
ありがたいですね。
その方がやっぱり幸せを感じられますね、皆さん。
それはそうですね。
はい。
そう思います。はい、それは。
その場限りですから、本当に音楽。
伴奏がもそうなんだと思いますけどね。うんうん、やっぱりこう、自分で目をつむってうちにこもって伴奏してると何やってんのか、うん、ただ高速で3時間弾いてるだけなんですけれど、
はい
はい、うん、やっぱ目の前でダンサーさんが踊ってるっていうことが自分たちのギアを上げてくれてるっていうのは間違いなくあるんで、そこのコミュニケーションもね、
そう
非常にいいものですよね。
ミュージシャンとのね、
そうですね、
コミュニケーションというか、
まあ、なんかこうね、お互い人間なんで、事故が起きたりするじゃないですか、
はいはい、楽しいですね、あの事故もね。
なんでしょうね。一体感というか、ダンサーさんが、はい、あ、これは確実に何か間違えてて、ここの 一セットだけ違う踊りを踊り始めているみたいな、ずれてるとか、
あと、
ね、逆にあの、ケイリーバンド化が崩壊したりとか、
はいはい、
あの、ダンサーさんは終わってるのにケイリーバンドが演奏が続いてるとか、は
い、続いてると
かね、いろんなことが実際ね、3時間もやってると起きるわけですけれど、はい、だけどやっぱりその、なんか終わってるのにまだケイリーバンドが弾いてるっていう時に、
うん、
ダンサーさんがニコッとしながらこっち向いて、手拍子でこうやってその8小節付き合ってくれるとか、はい、逆に、あ、ここ崩壊してるなっていうのを見つけて、
うん、
他がピタッとみんな終わってるのに、
うん、
ここはもう8小節終わらないよなっていうのを、もう見て分かってて、もう8小節おまけでこうやってつけてあげるとかいうことが生だとね、やっぱできて、
う
ん
う
ん
ね、
あれはやっぱなんか面白いですよね。
遠い
側面というか、
はい
はい。うん。あれは幸せな瞬間ですね。
幸せですね。
一体感がありますね。はい。はい、そして、おー、来ました。ケリーバンドに対するリクエスト。この曲吹いて、このセット入れて。
ああ、なるほどね。あの、私、豊田ケリーバンドね、すごい好きなのが、はい、あの、カミングスルーザライを入れてる
んですよ。はいはいはいはい。なんだろう、あれ。
何でしたっけ前、ね、リ
クエスト
しましたよね。
ありますね。シュリブルクラ。
タタタタタタンって。
ありますね。
はい。
シュリブルクラかな。
シュリブルクラだったかなと思います。
今、必死に検索中。
スライドですよね。
スライドですね。スライドですね。はい。
なんか、ああいう、割と意外な曲をポンって入れたりすると、ダンサーはめっちゃ、嬉しいんですよ。
知ってる、知ってるって。
知ってて、でも、普段、セッションとかでは演奏しないような曲を、ポンって、まあね、びっくり箱みたいに入れてくれると嬉しいです。うんうん
うん、なるほど、なるほど。シリブルクラセットでしたね。
はい、
はい。あれね、
うんうん、
まあ、信号とか、こんにゃく畑とか、いろんなところで耳にする曲ですけれど、うんうん、まあ、そうですね。僕あれスライドだって長い間知らなかったですからね、
うん、あれもともとは、
まあ、ストラスペ
イですか、ね、
イギリスの方 の, あのスコットランドの逆ハネもあって両方あるんですけれど、この曲をまあ、スライドバージョンのものを、
うん、
まあ、僕の先生の一人であるイーファ・グランビラっていう、
うん、
フルートの、
はい、
女性の方なんですけれど、
はいはい、
この方があれなんですよね。ケリー出身なのかな。それで僕が、まあ、長期で行った時に一番最初に、こう、あ、違うな。フラーキョールに行って、
うん、
その前のそのワークショップ、スコールイーシャっていうところで着いた、はいはい、最初の先生なんですね。それで、まあ僕が初めてコンペティション出るっていう時に、ちゃんと全部面倒見てくれて、ルールちゃんと間違えてないかとか、いろいろこう確認してくれて、手取り足取り教えてくれてっていう、まあいろいろ間違えまくってたんですよ、実際に。恐ろしいことに。まあそういう非常に恩のある方で、まあこんなこと言ったらなんかちょっと大丈夫かなって感じですけど、僕がフラーキョールのコンペティションで、入賞した時、3位かなかなった時の、そのスローヤの、審査員の一人も、彼女だったんですね。
あ、そうだったんですね。はい、2016年。
そうなんですね。はい、彼女の演奏自体も僕はすごく好きなんですけれど、うん、その彼女のアルバムの中にね、入ってるんですよ。
あ、なるほど。そこから？
そう。あ、これスライドなの？みたいな感じで、やっちゃおう。みたいなね。そういう感じだったんですね。なるほどね。そういう曲。
そういうのが、そう。モダンの CD だと結構そういう遊びが入ってて、
はい、
コンパイプに、
はい、
レミゼラブルの民衆の歌が入ってたりする。
どういうやつでしたか？
タンタタンタタタタンタララタタタタタ。
パッと思い浮かばないですけど、ちょっと、あとチェックしてみますね。
タタララタララタララララタララタララタラララっていうのを、ホーンパイプで入ってたりするんです。もう民衆の歌じゃん、みたいな。
それは完全に、あれですよね。
はい。
オリジナルホーンパイプではなくて、ぶっち込んでる。
そうですね。まあ、モダンスタイルの CD って、1曲が結構長めに作られていて、
はい、
その何曲かこうメドレーで演奏するんですけど、
はい、
その中に入ってたりして
遊んでるっていうこと
ですね。面白い。
いいですね。
この間聞いたのなんだっけな、自分の曲の中にあれサウンドオブミュージックの私のお気に入りってあるじゃないですか。
マイフラ
ッタッタラッタッタラッタッタ、あれが自分の中に入ってたりとか。
ああ。
そう。 って。
最近 Facebook でスターウォーズジグとかってね、流行ってましたね。そのスターウォーズのあのテーマ、
ダン。
ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、そこまでじゃないですけど、スーパーマンジグって呼ばれてるものありますね。
へ
ー。ね、なんだっけな。ちょっと今パッと出てこないんですけど、うん、聞けば、あ、スーパーマンっぽいとかってなるんですけど。
なるほど、うん。そういうのって入れるとあれなんですかね。やっぱ著作権がどうとかってなるんですかね。
いやー、どうなんですかね。わかんないです。
まあでも、著作権が OK だったらぜひ、あの、いろいろやってみてください。
どっちだったかな、その、8小節とか16小節とか、そういう単位だと、引っかからないみたいなのあるんですよね、その、要するに、引用みたいな扱いって。
あ、そうなんです
か。ただそれが、その、どっちの中での割合なのかって、によるじゃないですか。
どっちの中でのとは。
原曲のうちの、8小節、16小節までとか、そういう話なのか。
ああ。
その、つまり、アイリッシュに転用した場合って、はいはい、それが、パーセンテージで言ったら 50% とか 100% に近くなるわけじゃないですか、一、うん、曲が短いから。
そうですね。
そんな丸パクリじゃんみたいな話になりそうで。はいはい、
なります。
はい。もしかしたら、ジョン・ウィリアムズさんも怒り出すかもしれないですけど。
なるほど。
まあ、わかりません
が。わかんないです。あの、ケイリーでこっそりやればね。
そうですね。はい。っていうのをね、公開で放送しておりますが。
はい。
はい、わかりました。ちょっといろいろ楽しいことを、
はい、
探してみましょう。そして、今まで一番楽しかった経緯。
そうですね。これもなかなか難しいところではありますけど、日本の経緯だと、私はあの、初回のフィスダム。
はい。松本。
松本。
は
あ、あのインパクトは素晴らしい、あの、意外性でしたね。やっぱその、あの、どう期待を超えてくるかみたいなとこあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
もう完全に期待を裏切られたので。
どういう意味でですか？
その、なんだろう。ま、ね、若手の BB ケリーバンドが素晴らしかったっていうのもあるし、はい、その、あのロケーションで、あの規模のことができるんだっていう、うん、
まあ、長野県のね。
そうです。
しかも松本の中心地じゃなくて、浅間温泉とか、
はい、
この辺でしたもんね。
はい。そうなんです。あの、まあ、松本で、その、経理のイベント、しかも2日間、ね。
はい。
ね。あの、1泊2日で やれたので。
あ、これ、あれですね。ちょっと全然、はい、あの、この番組で喋るの、多分初めての気がしますね。フィスダムっていう、長い略なんですけど。
フェスティバル
フェスティバル、あれ何でしたっけ？
オブアイリッシュ、
あ、そうですね。フェスティバルオブアイリッシュ
セットダンシング、
ダンシング、
イン松本
とか。
最初はね。
最初は。で、第2回、第3回が、イン長野だったんですかね。
はい、
3回やりました。
はい、そうです。
はい。なるほど。うん、それが、二つの、うちのトヨタケリーバンドと、それから、長野の若いケリーバンド、はい、BB ケリーバンドとの共同開催で、二、
はい
日間で4回のケリーをやり、
はい、
しかも合間にっていうか、その午前中とかに、ワークショップを、
もう、はい、ありましたね。
1日2本とかやるみたいなね、
はいはい。
で、打ち上げでも踊るみたいな、
はい、
とんでもない量を踊りまくるっていう、
はい、
そういう、イベントでしたね。
はい。
確かに。
楽しかったですね。
楽しかったですね、
はい。
これは今年ギリギリ開催できたんですね。
ギリギリもうね、迷ったんですけどね、はい。コロナが広まりつつあった状況だったので、あのね、ギリギリでもまあ、消毒とかいろいろ準備をして、開催しといてよかったですね。
本当ですね。
本当に。はい。
いやー、それ、確かにね、松本、その長野も非常に楽しいですけど、あの松本の初回、僕もすごい印象深いですね。
印象深い。もちろん、あの長野も大好きだし、うん、あのね、ダンスホールのあの感じも好きなんですけど、やっぱりその最初、何も期待せずに行った松本ですごく楽しかったので、あのインパクトは、
そうですね、
忘れられないですね。
あのフィスダムと、その初回の時の、打ち上げのね、
はい、
印象がもう強すぎて、
うん、
あの、 旅城さんっていうね、はい、ゲストハウスを借り切って、
はいはい、
そこで、打ち上げだったわけですが、うん、それが、もう普通の広い一軒家みたいな感じでね、
うんうん、
で、しかも、土足じゃなくて脱いで上がってっていう感じなんで、
はい、
大きな家の家飲みですよね、
うん、ね、そうですね、本当に。うん。
うん、その中で、若い子たちが、若い子たちも、もう一緒に混ぜ混ぜてセッションもするし、ダンスもするし、
うんうん、
飲む人たちはもう完全にこうくつろいで飲んでるっていうね。
はい、
で、薪ストーブがあって、それを囲んだり、
ね、はい、
ちょっとこう、温泉に行って、また帰ってきたりみたいな、
はい。
あれはね、たまらなくて、あれ、またあそこやりたいなっていうのがありますね。うん、そうですね。はい。一番楽しかった経理、はい、フィスダンの経理でした。
はい、
ということで、ジョー君よろしいでしょうかね。
はい。
はい、そして、個人的に僕一つ、
はい、
聞きたかったことがありまして、はい、それは最近お引っ越しをされたという。
はい、引っ越しました。
はい。
10年、あ、8年ぶりぐらいですかね。
8年ぶり。
はい。もう東京来てずっと同じとこに住んでたんですけど。
はい、はい、はい。
もうね、うん。老朽化もやばかったんですけど、建物の。
ああ、マンションの。
はい。もあったし、ちょっと、自分の荷物いろいろ整理したいとかもあったし、
はい、
まあ、いろんなタイミングが重なって、よし、と思って、去年頑張ってこう、準備をして、
はい、
今年の初めにお引越しをしまして。
なるほど。
はい。
それが、なんか素敵な家というふうに伺っております
ね。はい。とても狭いんですけど、
はい、
やっぱその中をですね、自分が好きなようにリノベーションをして、はい。で、壁をですね、漆喰塗りにしたんですね。
で、出ました。漆喰塗り。
漆喰、ザ漆喰。で、まあ、トヨタさんにも手伝ってほしかったんですけど。
いや、そうなんですよね。はい、たまたまね、僕、自分ちも、漆喰で何回も塗って経験者だったので、手伝いに行きたかったんですけど、年末年始だったんですよね。
そうなんです。ちょうど年末年始の1週間、はい、2週間弱で塗り上げなきゃいけなかったので、なかなかね、予定が合わず。
そう、結局一回も行けず、
はい、
そしてそのままコロナになってしまって、
そうなんです。はい、
一回もまだね。
まだね、遊びにも来てもらえてないっていう、はい、ある状態ですけど。
写真だけ見てよだれを垂らしてます。なんか、うわーって、これやばい、やばい、素敵なやつだ
って。もうね、やっぱり居心地が良いですね。
いいですか。
漆喰と、まあ自分が好きなように作ったっていうのが一番ですけど、で漆喰塗りって、まあ、粘土遊びに近い楽しさがありますよね。で、物をこう、壁にこうね、粘土みたいなやつをどんどん塗っていくんですけど、
うん、
もう、最初の2日間ぐらいの、ここがもう、バキバキに筋肉痛になって、右肩
重労働ですね。
はい。はい。かなりの重労働で、筋肉痛と戦いながら、
はい、
もう、3日目ぐらい、ここにテーピングめっちゃ貼って、テーピングで固めながらこうやって塗ってましたけど。
いやー、はい、あれだってね、家中ってことですよね。
そうです。天井から。
天井もですか？
はい。
それは
なぜかというと、はい、そう、最上階なんですよ。で、勧められたのは、やっぱりその、天井から熱が来るから、
はいはいはいはい、
太陽光の熱が来るから、その断熱材として、漆喰がこう熱を遮ってくれるから、
は
い、夏全然違うよって言われて。
そうなんですね。
はい。そうなんだ。
天井違うんだ。
違うって言われました。
うち天井塗ってないですね。
で、あとはその、天井に大体ライトついてるじゃないですか。
はいはいはい、
そのライトの反射がすごい綺麗に広がるんですよね。天井に。光がこう綺麗に回るのでおすすめです。
天井でも壁より大変でしょうね。
あ、意外にね、何ですかね、脚立の上がこう台になってて、
はい、
こういう脚立あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
台形の脚立、
はい、
あれに乗ってこういう風に塗っていけるんで、
はい、
意外に大丈夫です。
あ、そうか、はい、壁の方が
壁の方がいろいろ
ったりとか伸びたりとか
障害物もいろいろあるし。それに比べるともう一気にガーって塗れるので。
どこも同じ姿勢でいけるんですよね。
はいはい、早いです、天井は。
なるほどね、
はい。
落ちてこないんですね。
落ちます。落ちるので、もうメガネは必須です。ゴーグル必須。
やだ。
そうなんです。漆喰は強酸性なので目に入ると失明す、ひどい時は失明しちゃう。
本当に、
うん、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
危な。
本当に、直でもあんまり触らない方がいいらしいんですけど、濡れた状態で目に入ると危ないから、
はい、
絶対ゴーグルしなさいって言われて、ゴーグルして、手袋して、
知らずにやってました。
危ないです。
下手すると、そのね、ビニールの手袋で、手でこうやって塗ってとかめんどくさくなって、そのうち破れてってみたいなね。
そうそう、あの、手荒れちゃうんで、はいはいはいはい、やっぱりそのゴム手とかはしといた方がいい
ですね。そうなんですね。はい、
うん。
ああ。
うん。
いいですね。
はい、でも、そうですね。落ち着いたらぜひ、ぜひぜひ見てほしい、ね。
床なんかも。
床はですね、無垢フローリング。
いやー、それですよ、それ。その答えを待っていたわけですよ。
そうですね、その無垢フローリングで、この、なんていうんですかね、はばきなんですかね、はい。床と壁の間にあるはばきをなくしてもらって、はいはいはい、壁はもう全部上から下まで、
しっくり
にしました。
ね、なるほど。
で、壁はちょっと薄いグレーで、
はい、
天井を白にして、
っ
ていう、ツートーン。
その方が広く見えるって
ことですか？これはなんでそうしたんだろうな。グレーの方が汚れが目立たないかなっていうのと、どっかでグレーの漆喰のお部屋を見て、あ、これすごい素敵と思ったんですよね。落ち着いてて。
はいはいはい。
うんうん、
確かに真っ白って眩しいですからね。
そうそうそう。もちろん真っ白の漆喰の部屋も素敵なんですけど、うん。私はちょっとワントーン落とした方がいいかなって思ったので。
うちはクリーム色っていうんですか、オフホワイトと真っ白のところと両方あるんですけど、それ別に狙ったわけじゃなくて、オーダーミスで真っ白になって、これ白いんだけど、眩しいんだけどみたいなことになってしまって。
やっぱそうですよね。真っ白だとちょっとこう、は
い、もう、
光の反射
も。そうそうそう。なんか、アタックのね、洗剤じゃないんだからって、驚きの白さとか言ってるわけじゃないでしょ、みたいな。
そうですよね。
本当にそういう感じで。はい、まあ、トイレとか、一番使うことが多いレッスン室がオフホワイトになってたので、よかったなって思いますね。あんまり使わない和室が実は真っ白になってますけど。
そうなんですね。はい、
まあね、作業もなかなか大変ですよね。
はい、もうやってるときはもう嫌だって思いながら
するんですけど、ね、この壁の広さなんだって思いますよね。そうそう
そう、全然終わんないとか思いながらやるんですけど、やっぱり終わった後思い返すとすごく楽しかった。
そうですよね。
うん、
そしてなんかこう、壁が愛おしく感じ。
惜しいですね。ずっと触ってますよね。
ねなんか、落ちません
大丈夫です。そう
そう、最近、机を塗りました。オイルステインですかね。もともとパイン材で自分でこう、ホームセンターで買ってきて、長生きに足つけてっていう感じだったんですけど、はい、それをオイルステインで、カントリー調の色に変えて、はい、もうすごい重い腰を上げてだったんですけど、めんどくさいなと思いながら。でも今時間あるじゃないですか。
そうですね。
それで、はい、ね、時間はある、お金はないっていう状況なので、ああ、塗るなら今だなっていうのでやりましたけど、やっぱいいですね。
いいですよね。はい、ワントーン変わるだけで全然
印象違いますし。あと、オイルステインって、その油が染みていった時にまだ濡れてる状態で、耐水ペーパーってヤスリがけをするんですよね。で、そうやって馴染ませていくんですけど、そうすると、そのパイン材だけだったらザラッとしてたのが、しっとりした、ツルッとした感じになるんですよね。全然変わっちゃうんですね。その質感の変化の方がもしかしたら大きいかもしれないです。こうやってこう手をついた時に、の感じがもうまるで違うっていう感じで。
それはいいですね。
だから、ちょっと迷ったけど、やってよかったなっていう。
一度塗りですか？
2回塗りますね。
ですよね。うん、
しかも、オイルステイン、まあ、ワトコオイルってね、有名なやつですけど、あれがまあ、すごい簡単で、色も良くて、1回塗って、15分30分開けて、もう1回塗ったら、その耐水ペーパーをやって、まあ、その前に下処理で、こう、最初にヤスリがけって、まあ、そっちの方が大変かもしれないですね、もしかしたらね。それをまあ、やって、2回やって、耐水ペーパーかけて、拭き取っておくみたいな。で、24時間とかなんですけど、さらにもう一個、その後にブライワックスって、これまた有名なやつですけど、うんうん、そこにもうちょっとこう、濃い色のワックスをこうやってって、うんうん、それはね、不思議なことに、たわしとか、メーカー推奨あれですよ、カナダわし、ステンレスのたわしとかで、こすって、こう、ガーってやりなさいって書いてあるんですよね。まあ僕、そこまでカナダわしじゃなかったですけど、わーってやると、もっとこう、アンティークな感じっていうか、ちょっとこう、木目が影になったり、もう天板はすでに長く使ったんで、傷とかあるじゃないですか。それが逆にいい感じに生きるみたいな感じで、 そういうね。いや、まあなんかこう、そういう形に残るものっていいですよね、うんうん、その。
そうです。
ものづくり。
ものづくり楽しい。はい、ね、ちょうど皆さん今ね、DIY やってる方多いと思うんですけど。そうそう。
いや、やっぱりあれですよ、こう、卓録って形としてはなかなか残んないんで、なんか精神的にはね、結構気がめいってくるんですけれど、ものを作るって、その間、完全になんかオフラインでもう夢中になってやってるっていうのはね。はいはい、
もう一心不乱、もうそれは暗室作業と一緒ですよね。
カメラのね。
はい、カメラの。不審に何かをやるっていう、楽しいです。
なるほど。今はじゃあもう、家の方は落ち着いて。
落ち着いて、てますね。ほぼほぼ、作り終わってますけど、まだちょっと手を入れたいところは。
あ、ずっと続いてるんですね。
はい、はい。
はい。もう、DIY の、うん。
DIY と、そうですね。あと、まあ、整理整頓。もうちょっと、きちんと収めたいって、収まらないものがまだあるので、それをどう収めていくかっていうね。はい。
なるほど。いや、これはもう、早くコロナが、収まって伺う日を楽しみにしてますけど、はい、でも、この、あれですよね、自粛とか、非常事態宣言、緊急事態宣言みたいになって、リモートになってます、はい、お仕事。
リモートになってます、ほぼ。
その時にこの新しいお家って最高ですよね。
う
ん
う
ん、
もう本当に引っ越しといてよかったと思いましたね。
ちょっとタイミングずれてたら、ちょっとかなり悲惨でしたよね、
はい。かなり悲惨でしたね。もう、それ、引っ越し自体が多分やばかったと思うので、もうあと1ヶ月、遅かったら。
そうですよね。
はい。
工事中とかになったらまた大変なことになってましたし。
だからもうね、工事するってなっても多分いろいろ材料が入ってこないとかもなっただろうし。
そうですね。
はい。まあいろんなタイミングがギリギリのところで間に合ったのは良かったと思います。はい、
じゃあ最高の、自粛リモートワークの生活ですね。
そうですね。はい。
なんならあれですもんね。そうなればなるほど、もう家から離れたくないぐらいなね。
は
い、
全然もうステイホーム、全然苦じゃない。はい。楽しい。
いやー、素晴らしいですね。はい。はいはい、では、だんだんまたこれ時間だいぶすぐことになってきてるので、最後に、
はい、
コロナ騒動が収束したらやりたいことを伺って締めくくりたいと思います。
はい、はい、そうですね。これはもう経理に尽きるんですけれども、はい、はいはい、なんでしょうね。いろいろ口に出していれば叶うというふうに言いますので、
はい、
またここでも言いますけれども、はい、私瀬戸内生まれの瀬戸内育ちなので、はい、瀬戸内で経理をやりたいんですよ。
瀬戸内
経理を。
またこのなんかリレーのように繋がってきましたね。
はい、はい、
前回のその、ハープ奏者のまちこさん。
はい。はい、
広島。そして、寺さんの、
はい、
出身地はそうですね、岡山と愛媛と両方に広がっているわけで。
はい、そうですね。はい。
さらに、瀬戸内は香川とか、
うん、香川。愛媛、広島、岡山が
4県、
はい、4県が瀬戸内4県と呼ばれておりますね。はい。はい、で、間にはたくさん綺麗な島があって、はい、で、今橋がね、かかっているので、はい、瀬戸大橋とあとはこっち側の島並み
街道
ですね。
はい、
行き来もね、だいぶ楽になったんです、昔に比べて。
そうですね。
もう、だいぶっていうか、もう全然楽ですよね、今ね。
そうなんですね。
はい、
僕、ちょっと何年、一昨年ぐらい行きました。しまなみ海道。そして、そうそうそう、岡山で、寺さんにも会って、一緒にワークショップをやり、うん、その後、なぜか、寺さんはお帰りになって、僕はしまなみ海道を通って、寺さんの出身地の方に。
はい、そうですよ。しかも私のおじの家に、はい、
愛媛に。
はい。豊田さん泊まったっていう。
そうですね。おじさんが非常に素敵な方で、はい、いや、それこそ、なんて言うんですかね。
はい、
理想の家ですよね、一つのね。薪のストーブで、薪のストーブじゃない、薪のお風呂。
薪の風呂で、そうですね、はい。はい。薪ストーブもありますね。
あそこに泊めていただいて、そして、おじさんが育ってて、取れた野菜を、
はい、
たくさんごちそうになってっていう、本当になんかいい思い出なんですけどね。
はい。またなんか、はい。
ぜひぜひ。ってことは、瀬戸内経理はどこで、島で開催ですか？
まだ全然何も形がない状態なので、はい、もうこれもですね、情報できれば欲しいんですよ。で、まあ、できればね、どっかの島で、踊れて泊まれてみたいな場所があれば、踊って、泊まって、飲む。
僕は3つがあればいい。できるかどうかわかんないですけど、飲むっていう部分に関しては、大三島に、
はい、はい。
大学の後輩がですね、あの、ヤラ君っていうテニス部の後輩なんですけれど、大三島ブリュワリーという。
ブリュワリー、はい。はい。
あの、何年か前に開業されて、はい、僕そこでライブをやって一泊して、はい、そして愛媛に渡ってるんですけれど、
大三島ですね。
あそこ、大三島、すごいいい雰囲気でしたし、
いいですよね、
ビールめちゃくちゃうまかったですからね。
はい、はい、いいですね。
はい、ぜひ。あそこ、できないかな、ね、ヤラ君聞いてないかな。
大三島いいですね。
はい、
もうその周りもね、あの博多島とかいろいろ、
ね、
はい、あの橋でつながって渡れるところもたくさんあるし、はいはいはいはい、あとまあ広島側だとあの陸続きでこう橋でキュッて渡れるような島もあるし、
ね、
なんかその海が近くにあって踊れて飲めて泊まれる。はい、もうこの条件が揃えば。
どこでも参りますということで。
どこでも、はい、参ります
ので。あの、絶賛情報募集中でございます。はい、まあ、尾道、そう、尾道なんかもね、面白いですね。
尾道もいいですね。はい。
あと、尾道からその、尾道島の間に、うん、間だと思うんですけど、どの島だかわかんないですけど、僕、高蔵っていう名前で、高安さんなんですけど、はい、高山寺っていうお寺があるんですよね。
あります、あります。
ありますよね。
はい、知ってます。
でそれを僕、母親がなんかこう、ある時、フラット、僕の母親は尾道出身で、
はいはい、
なんかあの、フラット行ったよって言って教えてくれたことがあって、うん、なんだこの名前はと思ったんですけど、その時行きました、わかんない。
ちょっと縁があるかもし
れないですね。縁があるかもしれませんね。じゃあぜひ、瀬戸内経理を開催。
開催しまし
ょう。
はい、コロナが収束した暁には。
ということで、はい、その暁にはぜひ全国から瀬戸内に大集合して、
はい、
はい、踊って飲んでをやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、本日も長々とありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アイリッシュダンサーの寺町マスコさん、ヤスコさんでした。最後にね、やらかしました。もう一度、はい、アイリッシュダンサーの寺町ヤスコさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、いかがでしたか。初回ゲストの城広志くんの質問を軸に、いろんな話をね、聞くことができました。瀬戸内競輪もね、開催できるといいなという感じですけれど、実はですね、この、収録の前にちょっとこう雑談をしてて、そちらも実はこそり撮ってました。まあこそりって言っても本人にはご本人にはお伝えしてるんですけど、でそれも面白かったので今ちょっとその部分を、聞いてみましょうか。ちょっとね、途中からになっちゃってるんですけれど、まあ寺町さん、楽器はですね、ティンホイッスルを吹かれるんですけれど、そのなんていうんですかね、楽器ティンホイッスルを吹くっていうことに関しての話が途中から、始まります。で、まあ、楽器どういうものがやりたいのかとか、まあ、前半の方家の話出てきましたけれど、まあ収集癖とかね、お金をどういうところに使ってしまうとか、そういうこう、たわいもない話なんですが、まあ、寺町さんの人柄が、垣間見える面白い話だったので、ちょっとお聞きください。
やろうみたいなね、いつもそこで立ち止まって考えます、
まあ、それはあれなんですか、ホイッスルがやりたいが先にあるということなんですか。
うん、多分ホイッスルでできないことをやろうとしても無理だろうっていうのは、
それ分かんないですよ。
そうですかね、う
ん、ホイッスルがやりたいが先にあるんだったら別ですけど、
うん、あ、ホイッスルやりたいはもちろん先にあるんです、
はいはいはい、そのホイッスルの方が好きだったらやった方がいい。
ホイッスルほどシンプルでどこにでも持っていけて、うん、できたらかっこいい楽器ってないと思って
る。なるほどなるほど、
はい、
けどホイッスルでなんかホイッスルではできなかったのに他の楽器だったらパッとできて、そっちの方が幅があるっていうケースはありますよ。
ありますかね、
はい、ありますあります。
いやでもいやーちょっと、はい。まあ、ダンスもね、ダンスでそんなにうまくもない
し、いやいやいやいや、
っていう。その前にいっぱい練習しなきゃいけないことはあるので。
まあね。
はい。
うん、もうでも、どっちですか、その、
はい、
スペシャリスト、ジェネラリストでいったタイプとしては。
多分、ジェネラリスト。
そうですよね。
広く浅くですね、私は。
そうですよね。
本当に、うん。
ってことは最終的に幅をこうやっていろいろ広げていったら、それがみんななんか最後一つの回にこう集約できるっていうふうにつながってくるっていう、そういう思考ですよね。
そうですね、どっちか、うん、っていうか、まあ、今までやってきたことがそういうふうに今なってきてるし、
そうですよね。
そうなんです、うん、はい、
そうすると、うん、ホイッスルだけを頑張らなきゃっていうのはちょっと怪しめですよね。実はね。
ああ、そうですね。
悪魔の誘惑みたいな感じですけどね、はいはい、僕そこまで器用じゃないので、
うーん、十分器用ですよ。
いやいやいやいや、僕はそんなに手を出してはいけない方なんですよね。
いやいや、完全にスペシャル系なんで。アコーディオンをできるだけで素晴らしいと思う。
いや、それはアコーディオンもこうやってやってるってことなんですよ。気が狂ったように弾いてるっていう。
もうだって最初の1年の上達が半端なかったですもんね。あれってさ、めっちゃ上手くなってるって思う。
でもね、恐ろしい状態で人前で弾いてたなって今思いますよ。
いやいやいやいや、それは誰もがそこを通っていかなきゃいけないので、そんな。
もう、排水の陣どころじゃないですよね、なんかね。
素晴らしい。
まあ、そうですね。だんだん面白くなりますよね、でもね。
そうですね。
やってるとね、繋がってくるんでね、いろんなものがね。
はい。
なるほどな。これはお金をかけないようにしているものとか、ついつい集めてしまうもの。
あ、これめっちゃある。私やっぱ収集癖がもともとあるので、まあ、古いものが基本的に好きなんで、はい、今まで集めてたので言うと、SP レコード。
おぉ、
蓄音機で聴くやつ。
はいはいはい。あ、その蓄音機の回行ってらっしゃいましたもんね。
はい、はい。でもこれは自分でストップかけたんです。これ以上増やすやばいと。
はい。
で、その他だと、なんかマッチ箱の古いやつとか、あとはその、ま、昔の可愛いグラスとか、小さい可愛いグラスとか、はい、で、この割れ物系も結構集めてたんですけど、その阪神大震災の時に、食器棚がこういう風に倒れて、ほぼほぼ全部割れちゃったんです。
はいはい、
で、それでものすごいやっぱショックで、割れ物を集めるのはやめようと思った。
そっか、その時大阪にいらっしゃった。
その時大阪でした。はい。
なるほどね。
はい、
でも今回、引っ越しは、
はい。
結構捨てたんですか、それともそのまま全部ごそっと持って
で、捨てれるものは捨てて、売れるものはメルカリで売って、うん、って感じで、だいぶ減らしましたけど、でもまだまだ多いですね。はい。で、捨てられないものもやっぱりあって、そうなんです。それをこうどう処分していくかっていう。
はい。
もしくはどう生かしていくかっていうのを考えてますね。
その収集癖からだんだん捨てる方にシフトはしてる感じなんですか、
うん、
それとも
絞り込んでいって、その、本当にお気に入りだけ残して、はいはいはいはい、そうじゃないものを手放していこうと思ってます。
はいはいはい。うん、そうそう。そこまでたどり着くと本質は一緒なんですよね、
う
ん、実はね、うん。そのミニマル系の人たちも、
そう
もうお気に入りだけを残すっていう、その集中っていうんですかね。
うん。
うんうん、なるほどね。
あとあれ、ソルト&ペッパー。
はい、
あの塩と胡椒入れなんですけど、その、これは割れ物なんですけど、可愛いのがいっぱいあるんですよ、ソルト&ペッパーの。
何組もあるんですか？
何組もあるんです。で、結構海外に行くと可愛いのがあるので買っちゃうので、それをこう集めてたんですね。で、今まで箱に入れてしまってたんだけど、これを引っ越しして、あ、これ飾ろうと思って今ね、いっぱい飾ってます。
それ別に塩と胡椒は入ってないんですか？
入ってない。物として可愛い。
なるほどね。
ゾウさんがこう鼻をこう絡ませてるやつとか。
あ
こうかけるときはこれを外してや
る。はいはいはいはい。
まあ、そういう。
なるほど。
集めちゃう。
もう、僕、あれですもん。今の、まあ、こう、ミルを買うときに、
うんうん、
ネットで、ブワーって調べまくって、もう、金輪際買わなくて済むお気に入りを探すみたいな感じでやって、そして、もうぶっちぎり評判のいい、ぶっちぎりコストパフォーマンスがいい、見た目が気に入る、これっていうのをバッてたので、もうおしまい、みたいな。そういう感じですね。
なるほど。
うん、
そっか。でも使ってみないとわかんないっていうのもあるじゃないですか。
ありますね。でも大体そこまで調べて、いっぱいレビュー見て、いろんな人が使ってる、こう順位、何個も見てやって、うんうん、総合評価これが第一位かな、みたいなのをやった時には、
うん、
少なくとも自分が今まで使ってたのからするともう信じられないぐらい使いやすかったりするんで。
へー、あんま失敗しない
ですか？ないですね。ほぼないですね。そういう買い方したものに関しては。そうか。そのもうだんだんそのリサーチが趣味みたいな感じになってる部分もありますよね。
なるほどね。
買うときは徹底的に調べるみたいな。
衝動買いとかしないですか？
いや、するんですよ。でもその衝動を、だから、なんていうんですかね、安くてどうでもいいものには使わん、やらないかな、うん。うん。これ、まず一旦いるかいらないか、
うん、
こう、鎮静期間を経て、どうしてもやっぱりこれはいるなっていう風になった時に、うん、リサーチスイッチが入るみたいな。
なるほど。
うん、本当にあれでいいのかみたいな。もう二度と買う機会ないぞみたいな。うん。か、今これ欲しいって思ってるけど、後で、もっとグレードのいい、めっちゃ気に入ったの出てきたらどうすんのよ、みたいなの自分で興味ですよね。で、実際探すと出てきたりするんですよね。なんかこう、まあ、実際には買ってないですけど、湯たんぽをリサーチしてる時に、うん、いろんな種類があるじゃないですか、湯たんぽ。で、最終的にうちにあるの、買ったのは、ブリキ製なんですよね。それは何がいいかって、直接火にかけられるんですよ。だから、水を毎回入れ替えなくていいっていうのがあって、すごい、楽なんですよね。で、熱伝導率もめちゃくちゃ高いから、ものすごいいいんですけど、それを調べてるときに、銅製っていうのがあったんですよ。
ほう。
もう、銅の金ピカの。で、僕は、結構金属フェチ的なとこがあって、特に銅とかくすんだ金色っていうのが好きなんですけど、マジかみたいな感じで。
銅って柔らかいんですよね。
柔らかいです。あ、ブリキも柔らかいんですけど、あれってベコッとするぐらいな感じなんですけど、いやーって、でも値段的に7、8倍はするんですよ。結構な値段なんですよ。
そうでしょうね。で、
今売り物としては美しいんですけれど、絶対に酸化するんですよね。
黒くなりますね。
はい。
間違いなく。
ただ、抗菌、作用もあるし、っていう意味で。
そうですね。
ただね、直火はね、ブリキの方が強いですね。で、最終的にはいろいろ天秤かけて、いや、
まあ、ブリキ
だなってなったら。調べると何でも出てくるなっていう、この、
そうですね、今ね。
なんかこう、なんていうんですか、踏み込んだ商品っていうか、うん、好きな人はこれたまらんなーっていうやつをね、みんな用意してくるんですよね。
何でもありますよね。
ありますよね。さあ、こんなことしてるとまた時間がかかるんですね。
はい、そうですね。行きましょうか。
って言いながら今のこれ全部撮ってるんですけど。はい、いかがでしたか。まあね、半分ぐらい僕が喋ってたかもしれないですけれど、収録前の、まあ、なんていうんですかね。だいたいゲストにこういう質問、こういう質問っていう質問がこういくつかストックしてあって、こんな話を、僕が個人的に聞いてみたいな、みたいな話もいくつかあって、収録前にお聞きした話も、ちょっとお聞きいただきました。はい。それでは、本日の音楽のコーナーなんですけれど、冒頭にお話ししましたように、夢の感じだった夢の共演でございます。イギリスはマンチェスターの方なんですけれど、まあ、マンチェスターにも、まあ、アイリッシュのコミュニティが、あって、そこの出身の方ですね。つまりアイルランド系イギリス人ということになりますけれど、まあ、僕が最も、尊敬するフルート奏者、僕が、まあ、フルート始めたの2005年か2006年かぐらいですけれど、最初からではなかったんですよね。最初は、まあ、もちろんいろんな方の演奏を聞いてましたけれど、一番最初に聞いたのはあれですね、ダービッシュというバンドのリアム・ケリーさんというフルート吹きの方の音を聞いたのが最初かな。まあ、そして、まあ、フルートの神様のね、うちの父親にも顔がよく似ている、まあ、うちの父親が似てるなのかな、マット・モロイさんですね、フルートの神様、彼の、
ソロアルバムなんかもよくもちろん聴いてたんですけれど、マイク・マクオドリックさんがね来日してるんですよ。2007年とかかな、それぐらいだじゃないかなと思うんですけれど、もうめちゃくちゃな衝撃を受けました。それ以来です、もう彼がずっと僕の中でぶっちぎりのナンバーワンで、今も変わんないですね。やっぱり何回聞いても彼に立ち戻っていくっていうか、そして自分が上手くなればなるほど、彼の演奏を久々に聞くとまた絶望的な気分になるっていうぐらい、上の方にいる僕にとっての神様です。そのマイク・マクオールドリックさん、実際にはアイルランドでもね、何回か、お目にかかったりも、してますけれど、でメールのやり取りなんかもしたことあるんですけど、今回、どういう経緯でこれが突然実現することになったかと言いますとですね、マイクさんを日本に、その過去に、呼んでいる日本のプロモーターの方ですね、ミュージックプラントの野崎さん、野崎陽子さん、彼女が時々あのツイッターのメッセージでねやり取りをするんですけれど、彼女があのその、このコロナの、非常事態、緊急事態宣言、非常事態宣言、もう完全にその家から出られないぐらいな雰囲気だった時に、彼女のね会社もあのもちろん大変なことになっているわけですし、ミュージシャン来る予定だった、来日予定だったツアーなんかも軒並みキャンセルになってしまって、本当に大変なことになってると思うんですけれど、の彼女から、同じミュージシャンもで僕も苦しんでるだろうなっていう、心配していただいてっていうのがあってだと思うんですけど、特に4月ぐらいですね、いろんなミュージシャンがこう遠隔で動画をこうセッションを遠隔で重ねて公開するっていうのをみんな流行ってたみたいなね、いや今もやってる人たちも、いるかもしれないですけど、そういう流れもあって、僕がマイクがもう本当に一番ぶっちぎり好きっていうのを野崎さんよくご存知だったので、マイクに動画でコラボしたいってリクエストしてみようかって誘ってくださって、それでメール送ってくださったんですよね。でマイク・マコードリックさんって本当に連絡取れない人なんですよ。Facebook にも個人アカウントではいないのかな、一応いるのかな、ページなんですよね。でホームページもなければ、僕一応彼のメールアドレス知ってて何回かやり取りしてるんですけれど、本当気まぐれでなかなか帰ってこないですし、その野崎さんですら連絡取るの大変だ、もう一番大変な人っていうような感じなんですけれど、でその彼に投げてみたけれどやっぱり帰ってこないねっていう感じで、それで、しばらく待ってみて、でこれはね、普通にその僕が彼の立場だったら、なんか日本のなんかとこ日本の、よくわかんないのから突然こうコラボしろとかいう話になってもめんどくさいって考えそうだなと思ってしまって、僕の方でですね、彼が過去にどっかでテレビの番組とかでやってる曲と、普通にメジャーな曲2曲を先に動画を作って、でこれでコラボしたいっていう、もうひな形を作ってしまって、それで送ってもらったんですね、野崎さんの方に。でそっからまた音信不通でしばらく何の連絡もなかったんですけれど、ちょうど何日か前にですね、本当に明け方っていうか朝早くに野崎さんの方からマイクから突然こんなメールが来て、気がついたらもうテレビ番組にこうやって出ちゃってるんだけどごめんとかっていう風に、メールが来まして、僕は全然、どんな形でも大歓迎だったんですけど、そういうわけでなんか あまり歓迎されてないのかなと思いきや、思いっきりなんかそういうところに使われてという形で、なんかもう大変ありがたい光栄な、お話なんですが、マイク・マクオドリックさんとの夢の共演が、叶いましたので、まだその動画をね、マイクさんから直で僕動画データをいただいて YouTube でアップして、シェアしてくれって、シェアしていいよって言われて、まあ今週末アップしようかなと、公開しようかなと思ってますけれど、それに先駆けて皆さんに音だけ、聞いていただこうと思います。曲は2曲のリールで、1曲目が Kiss the Maid Behind the Barrel、そして2曲目が、オルモンドサウンドです。それではお聴きください。演奏は、トヨタ構造とマイク・マクゴールド噛んじゃったマイケル・マクゴールドリックさんです。どうぞ。いかがでしたか。ぶっちゃけどっちがどっちの音かわからないんじゃないですかね。同じ、メーカーの楽器を、使っているはずですし、まあね、僕が彼の音に憧れてっていうのもあって、まあ似てますよね、多分ね。 ただまあ、やってる本人の僕にしかわからない話ですけれど、いやーやっぱりね、うまいんですよ。なんというか、まあ僕が、自分でもこれどっちだかな、わかんないっていう音もたくさんあるんですけど、これは明らかに僕のパターンじゃないっていう音が聞こえた時に、ああ、彼の音だっていうのを認識してるわけなんですけれど、その柔らかさ、余裕、リズムのね、このグルーヴ感、キレっていうんですかね。いやー、すげーなっていう感じです。本当に。映像でね、一緒に見るともうちょっとわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらもご覧になってください。では、本当に長くなりましたが、今日そろそろこの辺で、締めくくりたいと思います。そうですね、告知の方ですが、勝浦のキャンプ場の仕事、演奏ですね、リワイルドミュージックフェスキャンプ、キャンプフェスどっちだったかな、9月の、5日ですね、9月の5日土曜日、夕方から演奏しています。今回は18時から、50分ぐらいステージで演奏して、その後キャンプサイトの方でも、セッションが適宜行われるという予定です。そしてそれからですね、お地蔵、僕がやってる、3人組のバンドです。お地蔵の、ライブが、人数を極端に制限してですけれど、ございます。9月の8日火曜日ですね。その人数を制限するために、夕方の部と夜の部と、分けて開催させていただいております。夕方の部が、17時から18時10分、まあ、大体これ70分ワンステージで、そして夜の部が19時半から20時40分でも完全に入れ替え制ということを、全く同じことを、夕方も夜も2回やりますので、各12名かな、夜の部の方からだんだん埋まってきておりますので、貴重な生演奏、美味しい、本当ここ美味しいんです、ご飯、ご飯とともに、楽しみに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなところかな。番組では、お便り、ご感想、あるいはリクエスト、いろいろ、お待ちしております。お便りの方はですね、僕の公式 LINE 公式アカウントからお願いいたします。この番組のリンクにも貼ってありますし、僕のホームページの方にもリンクが貼っております。そちらから、メッセージをいただけると、僕個人にだけ、普通の個人の、ね、LINE と同じように、僕の方に、通知が来るようになっております。僕と本当に個人的な LINE のやり取りみたいな状態になりますので、公開されたりしませんので、ぜひ送っていただけたらなと思います。それではまた2週間後になるのか、2週間後に出せるのか不安ですけれど、また次回お目にかかりましょう。本日もどうもありがとうございました。お相手は豊田光三でした。